それでは聖書拝読、ヤコブ書5章7節から11節までです。新約聖書の426ページです。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを、辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。
はい、それでは主の来臨を待望する信仰と忍耐と題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それじゃあ足は楽にしてください。それじゃあ、今日は8月最後の礼拝ということになりますけれども、ヤコブ書の5章ですね、今7節から拝読していただきまして、今日の題目は主の来臨にを待望する、主の来臨を待望する信仰と忍耐という、ね、題目にしております。ここでのテーマは一つ忍耐という言葉が何度か出てきますので、この言葉の意味を皆さんともにね、今日は尋ねていきたいと思っていますけれども、8月最後のね、先日を迎えましたけれども、長いこの暑い8月ね、本当にもうそろそろ皆さんね、終わりが近づいて、夏休みの終わりが近づいて、もう終わってますか。高校生はね、もう勉強して学校始まってるんですね。暑い夏がね、あったかと思えば、本当に言われましたけど、秋の心地をね、感じる季節になりましたし、長期予報では皆さん、今年の秋は早いみたいですよ。ね、もう9月半ばにはしっかり秋模様、残暑はないそうですけど、季節がね、急に変わるかもしれませんから、体調だけは皆さんね、気をつけていただいて。で、9月の半ば以降もね、全国的に平均気温は平年よりちょっと低いかもしれない。ということもね、先日言ってましたので、分かりませんけど、長期予報ですから。しかし、あまり残暑がずっと続くという、ね、ことではなくて、9月になるともう秋の、ね、雰囲気、真っ只中に入るかもしれませんので、ね、今週もちょっと週末ぐらいは秋雨前線でしょう、ね、ですからもう本当に早いものですね。暑い暑いと言って大変だった甲子園も、後半は随分涼しかったみたいで、主催者も随分、ね、気温もなかったと思いますが、まあいろんなことがね、皆さん先週もありましたけども、今日は忍耐ということをね、皆さん取り上げてまいりますが、一つ皆さんにね、忍耐という言葉を持って 今日礼拝を捧げていくにおいて何を思いますか？忍耐と言われるのね、忍耐するっていうことが好きな人いますか？あまりこう好きな人はいないでしょう、忍耐、ね、しかし忍耐するということが美徳であるということは皆さんなんとなくねお分かりではないか、忍耐の反対は何ですかね？忍耐の反対の言葉は何だろうか。別に心の問題じゃなくて普通に考えた場合にね、皆さん何が思い浮かびます？別になんか正解がどうこうあるわけじゃないかもしれません。実際国語的に忍耐の追語が何か私も厳密には知りませんがね、忍耐、反対、まあ聖書的に見ればね、忍耐の反対は短期。わかりますか？忍耐というのは怒ること遅いという意味ですか。怒ること遅しという神様のね性質がありますよ。神様は憐れみに富み、怒ることに遅くと書いてあります。この怒ることに遅いというのが本来の忍耐の意味です、ね、ですから当然何よりもね忍耐していらっしゃるのは神様であられる、それは本当に私たちは知らなければいけないことだろうと思いますけどね。これ怒ること遅いということが忍耐の意味だとすればね、その反対はね、すぐに起こるということで、神の性質をそのように考えてみればね、神の似姿に作られた私たちはね、忍耐深く、忍耐強くなければいけないということにもなるでしょう。それは怒ること遅いということにもなるんだよ、ね、しかしすぐに、ね、怒りを爆発させてしまう、いわゆるこう短期というのはね、神の性質には全くないものであります、まあ、そのことを考えてみるとね、皆さん本当に忍耐というのはね、なかなか大変なことかもしれませんが、しかし私たちはね、この忍耐というものについて今日ちょっとね、深く学んでみたいと思っていますね。で、皆さんどうかこの忍耐という言葉をね、やっぱり普通に考えた時にね、私思い浮かべるのはね、実は先週ね、ある記事が出てましたね。皆さんも読まれたかどうかね、昭和天皇がね、生前にいろんなことをその侍従長に話をしている。でこれは公式的には出てこなかったけれどね、その侍従がちゃんとこう日記をつけてるんですよね、陛下がおっしゃった言葉をね。で陛下とのこのやり取りをね、まあ、こまめに日記をつけてる方がいらっしゃって、ね、その侍従の方はもう亡くなってますけど、その遺族の方がね、その日記を公表しましてね。でちょうど8月、やっぱりその終戦ということもあってでしょうかね、昭和天皇がどんなことをね、晩年おっしゃってたのかというのがね、記事になってましたね。産経新聞はすごいですよ、一面トップですから、そういう記事がね。読売新聞なんかになると社会面になっちゃうんですけどね、産経は一面トップで、昭和天皇85歳のご寝所ということでね、出ておりました。でやっぱり陛下が何を思ってらっしゃったのかっていうとね、85歳と言いますと昭和62年、ね、もう平成になるほんのちょっと前ですよね。ですから天皇陛下、昭和天皇にとってはまさにもう最晩年でありますね。その昭和62年にね、まあ、こういうことをその侍従であった小林さんという方にね漏らした。でそれをその日記に記しているんですけどね、仕事を楽にして、これ公務をね、公務を軽減しようという動きがね、宮内庁に出てました。もう陛下85歳のご高齢でね、まあご病気もあるということでね、公務をできるだけ減らしたいというようなことがね出ていたんですね。でそのことについてこれ言ってらっしゃると思うんですけど、仕事を楽にして細く長く生きても仕方がない、辛いことを見たり聞いたりすることが多くなるばかり、兄弟など近親者の不幸に遭い戦争責任のことを言われると漏らしておられた。でこの兄弟などの近親者の不幸っていうのは、この年に高松の宮殿下が亡くなられてるんですよね、ご自分の兄弟がね。だから本当に細く長く生きてもね、辛いことが多いんだっていうね、その心情を吐露されて、でその中にまあ近親者の不幸を見ることもあるし、もう一つ非常に心を痛めておられたのがやっぱり戦争責任について。 でちょっと今日この話はねあまり詳しく皆さんにねしようと思いませんけれども、実はこの昭和天皇は非常にこの戦争についてね心を痛めておられる、先の大戦でね多くの国民の命をね奪われてしまったということについてね、もう自らが戦争責任という問題についてはずっとですね心を痛めておられたということでですね、でこの戦争責任につきましてはいろんな議論がありますね、しかしその中でね実はこの昭和62年のことなんだけれども、その前年のね61年にね共産党のある議員が国会の質問の場でね天皇の戦争責任を追及してるんですよ。で無謀な戦争を始めて日本を転覆寸前にまで生かしたのは一体誰なのかといってね天皇の責任を追及した。で当時は中曽根総理がね当時首相総理大臣中曽根さんが、ね、総理大臣で、まあ、そういうところで激しいこう論争があったということが、ね、国会でありまして、まあ、そういうことも多分陛下お耳に入ってね、戦争責任のことを言われるということで、ね、心を、ね、痛めておられたんじゃないかな、まあ、そういうふうにもう察することができるわけですけど、ただ昭和天皇自身はですね本当にこの戦争についての責任をねどのように果たしていくのかというのはいつも考えていらっしゃったみたいですね。でそんな中でね皆さん忍耐といえばね、私は本当にこの度終戦のね直後また護国神社に行きましたけども、漁港放送の言葉をね思い出します、ね、分かりますか昭和天皇がおっしゃった言葉、ね、この漁港放送といわれるね内容、皆さんもおそらく何度かね聞かれて覚えてらっしゃるかもしれませんけど、原文で言えばね、しかれども鎮は自分の赴くところ、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲す。よくあります。この言葉私なんかね、もう中学高校の頃には、もう頭の中にこびついてます。自分の赴くこれね、どういう意味かというとね、今は時勢の赴くところに従って耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、悠久の歴史と子子孫孫の未来のために戦いをやめようと思う。まあ戦争をねここでやめたい、そういう思い、これをですね、まあ、吐露されているわけですね。で私たちがよく知っているのはこの玉音放送で流れた終戦の言葉なんですよね。実は同じように開戦の時も天皇陛下はちゃんとお言葉を述べてらっしゃる、ね、戦争を始める時で、これはあまり多くの人は知らないんですよね。でこの時もね、まあ、陛下の言葉っていうのは非常に重いんですね。で例えばその途中にどんな思いがあるかというと、まあ原文ではなくてちょっと意訳したものをご紹介しますけどね、今や不幸にして米英両国と争いを開始するに至った、やむを得ない事態ではあるが、これはもとより私の本意ではない。つまりこの開戦の時にはっきりと昭和天皇は私は戦争をしたくはないとはっきりと言ってらっしゃる、私の本意ではない。ですからこのことから始まってね、まあ、4年間に及ぶいわゆる大東亜戦争、太平洋戦争が始まっていますので、まあ、終戦というものを迎えた時のね、まあ、陛下の思いというのは、まあ、様々あったわけでありますね。でそのことを思うとね、この耐え難きを耐え、忍び難きを忍びというふうにね言われて、まあ、終戦ということに至った、まあ、その時の心情をね、まあ、思うと、皆さん日本という国をねこれから立て直していかなきゃいけない、そこで何をね耐え難きを耐え、忍び難きを忍んでね、子子孫孫のために戦争をやめて出発しようとされたんだろうか、ね、そのことを思います。皆さん忍耐、何を耐えますか、ね、皆さんの場合は陛下はね日本全国のね国民の命で悠久の歴史を背負ってねこの言葉を述べられた。なぜこの戦争をやめて新しく出発していく、ね、中にあってこれから本当に大変な時代が来るだろうということをねはっきりと分かってらっしゃるね。その中でこの言葉を述べられて、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで、ね、子子孫孫のため歩みたいと思う、こうおっしゃった、ね、で私ね、この言葉本当に深く読むと、 心をね、ある意味で捉える言葉いくつもあるんですね。で、私たちはこのヤコブ書を通してね、今日忍耐について考えていくわけですけど、ちょっとこの陛下の言葉をまた紹介しながらね、今日のこの内容を見ていきたいと思いますけど、さあ皆さん、忍耐、怒ること遅くというこの思いですけど、今日このね、ヤコブ書においてどのようなことをね、著者は語っているんだろうか。はい、そこでね、皆さん聖書の内容をちょっと7節をまず見ていきますと、はい、兄弟たちという呼びかけに変わっておりますね。ここから著者はまた親しい呼びかけを取り戻してね、主が来られる時まで忍耐しなさいと勧告しているわけです。実はこの7節から始まるこの今日皆さんにご紹介した内容は、ある意味でね、ある意味でこのヤコブ書の、まあ、主題と言ってもいい内容です。で、実はこのヤコブ書というのはどんな書であるかというと、一番最初冒頭にね、ヤコブ書を紹介するときに皆さんにお話したかもしれませんが、ほとんど忘れてらっしゃるだろうと思うんですけどね、覚えてますか？ヤコブ書というのは信仰生活を指導する書である。したがって私たちがどのような信仰生活を送るべきか、その信仰生活を送る上での知恵についてね、述べ伝えたものがこのヤコブ書でありますね。で、その細かい内容までいろいろありますけど、例えばパウロ書簡というものをね、皆さん見てみると、パウロは信仰生活のあり方についてもちろん質問を受けて教会に書き送ることはありますけど、パウロ自身の書簡は多くの場合キリストの出来事について書いたもの、キリストの十字架がどういう意味があるのかについて告白したもの、そういう贖罪とは何か、キリストの十字架とは何か、キリストがこの地上に来られて十字架の道を行ったその意味は何かというね、イエス・キリストそのお方の生き方、出来事について彼は書いたわけですよね。しかしヤコブはそういうことに一切触れないんです。それよりもキリストを信ずる私たちがどのような生活を送るべきなのかということについて書いた。ですからイエス様の十字架がどうだとか、血の贖いがどうだとか、そういうことはヤコブは一切触れないんですね。それを信じた私たちが、それによって贖われた私たちがどのように日々教会の中で生活をしていくことがキリスト者としてふさわしいのかということをね、説くわけです。ですからそういう意味ではね、信仰生活の指針というべきものをこの著書は、ね、私たちに教示しているということができますね。じゃあその一番の中心が何かと考えてみればね、今日皆さんにお話しするこの内容で、我々の信仰生活の核心はね、主の来臨に備えることだと、はっきりとこのことをヤコブは書いている。イエス様が十字架で亡くなった、そのイエス・キリストというお方の生涯や、その出来事にある意義をパウロは熱く語りましたけれどね、ヤコブはそうではなくて、むしろ主が再び来られると約束された、ここにある主の来臨を前にして私たちはどうあるべきかを説いた。その意味ではパウロ書簡はパウロ書簡でとても重要でありますけど、このヤコブ書が問おうとしている私たちの行くべき、ね、道、私たちの信仰生活の在り方、こういうものをね、語ったという意味でね、今日の箇所は特に重要だというふうに思っていますね。さあそこでヤコブが言ったことは、主の再臨、主の来臨を待ち望むにあたってどうしなさいと言ったのか。それがこれ、忍耐しなさいと言った。つまり忍耐というこの言葉がですね、主の来臨を待ち望む私たちの信仰姿勢において最も大事なことなんだと。はい、そこで皆さん、今日この中に書かれていることを大きくね、いくつかに分けてお話ししようと思いますけど、まず一つ目はね、はい、信仰生活の基本となるものが主の来臨を待つことだということです。いいでしょうか。皆さん、私たちの信仰生活は何のためにあるのかといえば、もうこれは一言で言えば主の来臨を待つということ。 皆さん信仰生活は何か信仰することによって私たちの生活が祝福され豊かになることが信仰生活ではないんだよ。それは二次的三次的にあるかもしれません。信仰することで神の導きを感じ、そしてそこにね、皆さん生活一コマ一コマの中にね、神の臨在を感じて豊かにされること、これは恵みとしてあるんです。しかし私たちの信仰生活の目的はそれではない。神に祝福され、神に恵まれね、神に導かれる人生を生きることが信仰生活なのか、それないとは言わないけどね、中心はそうじゃありません。主を迎えること、主が再び来られると言われた。その主をいかにお迎えするのか。その迎えるための準備をすることが信仰生活だということですね。ですから主の来臨を待望するというこの一点にね、我々の信仰生活は中心を置くべきである。もしそうでないとすればね、私たちは日々そのことをね、悔い改めていかなければいけない。どれほど私は主が来られる日を待ち望んでいるだろうか。そしてその主が来られた時に私たちはどれほどの備えをしてその主をお迎えできるんだろうかというね、この思いが信仰生活だということ。さあそう考えてみると、その中でね、この著者は忍耐を説いた。はい、そこで忍耐ということを説いた上で著者は何を語っているかというと、農夫の話をしているわけです。はい、その続き、農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。さあ皆さん、農夫、ね、ここに農夫が出てきます。まさに忍耐をしている人の代表者が農夫だと。本当に私もね、これはある意味でね、深く捉えなきゃいけないことかなと思う。今日本はね、食料自給率どれぐらいですか？食料自給率わかりますか？自分の国で収穫できる食材を持ってね、1億2000万の民を養うことができるかどうかという、一切輸入を断って、ね、日本人が作っている作物、ね、これをもって日本人の食料を満たすことができるかという問題。食料自給率が 100% ということは、全ての国が日本への輸出を止めたとしても、つまりいかなる物資が日本に輸入されないという事態が起きたとしても、日本人はみんな食べていける。これが食料自給率が 100% の国です、ね、100% 以上の国があります。 100% 以上だからどうなるの？食物が余る、余るから当然それを輸出しますよね。どうでしょう、そういう皆さん、農業大国ってどこがあると思いますか？アメリカは完全の農業大国です、ね、まあ、アメリカは国土も大きいしね、豊かな国だと言ったわけです。じゃあ日本ほど大きくはない、あ、小さくはないけど、日本と変わらないぐらいの大きさで先進国で日本と生活基準があまり変わらないと考えた場合にね、そういう国柄として農業大国どこだ？そうです、ね、フランス。私が目指すのはね、やっぱりこの農業大国ですね。本当に私がもし、ね、国政に携わるとすれば、日本の食料自給率はね 50% 切ってますよ、ね、47と48です。ということはね、もし世界に何か起きて一切日本に食料が輸入されないという この事態が発生したら日本人の2人に1人は飢えます。養いません。5000万人しか養えない。まあ、そういう時が来るとは思わないけどね。それは来たら大変です。皆さん、そういう時来たら生き残るのは農民だけです。いいですか。パソコンいじったって何の足しにもなりません。私はそれを言いたい。 IT なんてね、皆さん、株式投資なんて、そんなものは海の藻くずと消えてきますよ。キーボード叩いて何も食べれませんよ。こういう価値観を根本から変えないと。一番大事なことは土を耕し、種をまき、ね、実りを借り入れることです。神が祝福したアダムに与えた職業は農夫になるんです。だから本当は最も尊い職業は何ですかと言われたら、神の価値観から見ればね、農夫です。でもイエス様おっしゃったでしょ、この世の中は全てが逆さまになってる。逆さまになってるということは逆になってる。神が最も尊いと思うものが人の目には最も卑しく見える。神が最も忌み嫌うものを人は尊いと思う。これが逆さまになってるということです。だから今ね、例えば農業、漁業、林業といわれる第一産業にどれほどの若者がね、希望と夢を抱いてますか。まあ、最近本当に嬉しいのはね、農学部とかね、そういうところの若い人が行ってね、これからの農業を変えたいと言ってる人がいることですよ。そういう若者を見ると非常に私は感動しますしね。もう東京なんか嫌だと言って田舎に来るという意味でね、もうどんどんどんどんこれからいろんな問題が起きてくるだろうけどね、本当に東京は何ですか。東京砂漠という理由で、ね、無味乾燥とした、もう何の生産性もない場所です。別に東京悪いとは言わないけれど一極集中は問題がありますよね。本当にもっともっと日本全国がね、豊かになるためのこの自給率の問題を真剣に考えないと。日本の職業自給率を本当に上げるためにはどうしたらいいのか、大問題でしょ。皆さん、聖書の中にも多くね、農夫が出てきます。イエス様よく農業の例え話をされますね。なぜなんだろう。そこに神の真理があるからなんですよ。神様の摂理は、神様の真実は、実はこの大地に隠されている。さあ、我々が信仰生活を全うする上で見習うべきは農夫だと言われるんですね。さあ、ここで農夫のことについてちょっと知る必要があります。日本の農夫とはちょっと違うからですね。このパレスチナのあたりの農夫の生活は少し日本とは違いますから説明が必要ですね。はい、ここに出てくる2つの雨があります。秋の雨と春の雨と書いてある。で、これ原文では春とか秋とかという季節の表現ではなくて、後のものと先のもの、先のものと後のものという言い方になっています。で、雨という言葉も実は原文にはありません。ですから補って雨となっています。でもこれはもう読めばわかるんです。先のものと後のものというのは農夫にとっては雨のことです、はい、で、先のものというのは当然先に降る雨でしょ。前の雨、それから後の雨、てか前と後に雨が2回降るんです。で、これがどうも季節で見れば秋と春になるんです。で、この地域ではこのような雨が降ることで農作物が実りを持って刈り取ることができる。したがってこの2つの雨というものがなければ、ね、農夫たちは豊かな実りを収穫することができないというわけですね。で、まずこの秋の雨というのは大体ですね、10月から11月に降る雨です。まさに秋の季節に降る雨で、それに対して後の雨という春の雨というのは4月から5月に降る雨で、これはちょうど作物の収穫に際して種をまくときと実が熟すときに降る雨なんです、ね、だからこの2つの雨が天の恵みとして与えられないと 種をまいてもその種が水分を得ることができない。やがて成長して実を熟そうと思ってもその時に雨が降らないと豊かな実を結ぶことができない。したがってこの2つの時期に天の恵みとして雨が降るということを農夫たちはずっと忍耐しながら待っているということです、まあ、時には雨乞いの祈りをしたりもするわけですよね。ですから農夫たちにとってこの天が与える雨、これは私たちの力ではどうすることもできない。もちろん祈ることはできてもね、実際に雨が降るか否かは天が決めることでしょう。しかし彼らは必ず秋と春にね、豊かな恵みを私たちにくださる神は雨を降らしてくださると、そう信じて待ち望みね、その雨を待ち収穫の時を待望しているんですね。つまりこのような農夫の生き方こそが私たちの信仰生活の在り方だと。じゃあ皆さん、この農夫の生き方に何を私たちは見ることができるのかというとね、一つは必ず神様は私たちにこの豊かな恵みを与えるためにね、恵みとして雨を降らしてくださるという信頼であります。ただ農夫たちは信頼して待つんですね。ということは皆さん、私たちは主の来臨を待つ。しかしこの主の来臨がいつどこでなされるかは誰にもわからないとイエス様もおっしゃいましたね。人の子がいつ来るのかは誰も知らない。しかし人の子は必ず来られます。つまり来ることは確実だけれど、いつ来るのかそれは誰にもわからない。だからただ神を信じてその時を待つほかない。そう考えた場合に、私たちがね、忍耐するというのはどういうことかというと、皆さん、忍耐というのは何か痩せ我慢をして辛抱して耐え忍んでいく、そうじゃありません。忍耐をすることができるためには必ずそこにね、神様が雨を降らしてください。神様は主を送ってくださるというその希望がなければ忍耐することができない。違いますか？だから皆さん考えなきゃいけないことは、忍耐というのは常にそのような希望に支えられた忍耐である。我々の信仰生活において忍耐をするということはここに尽きるんです。ただ単に精神的に強いから忍耐できるんじゃないし、何かね、人と比較して負けたくないから忍耐するんじゃないんですよ。本当に信仰の中に皆さん神に対する希望と明確なね、約束を確信した人こそが忍耐ができる人。私はこの昭和天皇がね、玉音放送で読まれた終戦の言葉をね、お言葉をね、ずっとたどるとね、本当に耐え難きを耐え、忍び難きを忍びという言葉を持って、先ほどご紹介したね、内容を玉音放送で発表されたけどね、どうして陛下にはそのような忍耐、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びという心が終わりだったんだろうかと思う。それはなぜそれができるか、信頼してるか。で、皆さん、陛下は何に信頼したんでしょう。何を信頼したから、耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶとおっしゃる。 何を信頼したと思います？ね、まず一番最初におっしゃったことはね、私は汝臣民の適性に信頼する、ね、我が日本国民の誠を信じる。日本国民はこの戦火によって焦土と化した日本をもう一度復興させるに足る誠を持っている。私はその国民の、ね、誠実さに信頼したい。まず善良なる忠実にして善良なる国民の真実と真心に信頼し、私は常に国民と共にあるとこうおっしゃった。皆さん、耐え難きを耐え忍び難きを忍ぶというこのことはね、個人のただのね、決意や思いでできることではない。そこにはね、絶大なる臣民に対する、ね、国民に対する期待がある。そしてさらに言ってますよね、新国日本の不滅を信じて、今日まで日本を作ってきた多くの先祖や、あるいは天皇家の先代の天皇家の代々にわたった思いやね、もてば天照大神から出発した日本歴史の流れてきた脈々とした歴史がね、この国を支え、この国を必ず守る、つまりこの国は不滅であるということを私は信じている。皆さん、このね、希望と信頼がなければね、忍耐ということできるものじゃない。そうでしょう。何よりもね、私たちの心にそのように希望となる支えがなければいけない。だからね、ヤコブは言ったんです。私たちには何よりも確実な神様がくださった約束があるじゃありませんか。その決して崩れることのない、揺らぐことのない、変わることのない約束、それは主が来られるということ。主が来られるのだから、もうその時のために私たちはどんなことがあっても耐え忍ぼうではありませんか。その意味でね、主の来臨を待ち望む私たちはね、この忍耐ということをね、何よりも心に抱いてね、生活を送るべきだこう説いたわけです。農夫が自分では何もできないけれど、ただ天の恵みとして雨が降り実り豊かな時を迎えられることを信じて待ち続けるように、私たちもただただ天の約束に信頼を置いて、その時まで待ち続けようではありませんか。さあ、そこでその次に、じゃあ8節です。あなた方も忍耐しなさいと書いた後こうあります。心を固く保ちなさい、主が来られる時が迫っているからです。はい、ここである心を固く保ちなさいというのは、信仰を固く守りなさいという意味の言葉ですね。はい、ですから忍耐していくというその最中にあって、もう一つ問題なのは、私たちの信じる心が揺らぐことです。はい、先ほど言いましたね、忍耐は確実なる天の約束、確実なる神の約束に裏打ちされた忍耐です。その希望があって忍耐するんです。でもその希望は失われるということは、どういうことかというか、主の来臨を待ち望む信仰が揺らいでしまったらね、どうなりますか。私は本当に思うんです。昭和天皇はね、私はどうなってもいいと言ってね、当時の GHQ のマッカーサー元帥のもとに赴きましたよ。私はどうなってもいいから、どうか国民を救ってもらいたい。 マッカーサーはね、その天皇陛下の言葉を聞いてね、後でね、その時のことを回想していますね。神のごとき君主に会った、神のごときお方に会ったような気持ちで全身が震えたというね。古今東西の歴史を眺めてみればね、大体国の王様皇帝というのはね、戦に負ければ逃げるんです。国民を放っておいてね、亡命したり逃げたりする。中には自分の資産だけを抱えてね、逃げていく人もいます。でも日本のね、天皇はどうだったかというと、逃げることもせず、むしろ自分の命はどうなってもいいから、国民を救ってもらいたい。こういう人を今まで私は見たことがないし、聞いたこともない。私の目の前にいるその方は神のごとき人である、初めて思った。これ皆さんね、どう思いますか。マッカーサーという人はね、皆さんご存知と思うけども、本当に陸軍士官学校をね、首席で出る天才。陸軍士官学校といえばね、アメリカの最高の頭脳が集まる、ウエストポイントというところにありましてね、別名まさにウエストポイントと言われている。私も行きましたね、アメリカのウエストポイント。もうそこにいる学生は凛々しいよ、ね、でウエストポイントってのは本当に最高の大学ね、日本アメリカの最高の、ね、頭脳が集まる場所でね、ウエストポイントに落ちた人がハーバードに行きますね。もうレベルが違うんですよ。そのウエストポイントでずっとトップだったの、マッカーサーね。あれだじゃん、マッカーサーのウエストポイントの平均点98点ね。ほとんど100点だ。だからね、もうそれすごいです、ね、日本のことを深く深く研究しね、日本を統治するのはどうしたらいいのか、まあ、ありとあらゆることを知ってね、日本に来ました。しかしさすがに天皇がどんな方かはね、これは調べようがないです。だから初めて会うときにどうやって会ったらいいか、あれなりに考えたんでしょう、ね、でもその時出会った衝撃は、自分が今まで感じてきたこととは全く違う。でもその時天皇陛下はね、私の身はどうなってもいい、しかしこの国民を救ってくださいと言った。実は当時の陸軍は天皇家がどうなるかということだけに実は心をね、砕いていたんです。でこれを悪く取る人は国民はどうでもいいんだ、とにかく日本の国は天皇を中心とした国、これを昔は国体と言ったね。この国体を守ることが何よりも大きな使命であるから、国民がどうなるかということよりも天皇家がどうなるかということが心配である。もちろん陸軍にはそういう向きはありましたよ。だから天皇家がどうなるか、国体護持という、正しい言葉で言うと国体護持というね。これにね、陸軍はいつも心を痛めていた、憂慮していたと言われますよね。最後の最後までこのことが分からなければ戦争をやめるわけにはいかないと思っていた。まあ、しかしね、昭和天皇は国体護持には自信があるとおっしゃって、陸軍を諌めるわけです。大丈夫だと言ってね。でも私はその時ね、思うの。いや、陛下は自分はね、大丈夫だ、天皇家は大丈夫だ、そういう自信があるから戦争をやめるんだと陸軍を諌めるんだけどね、大丈夫だと思ってるんだとすればね、私はどうなってもいいからとはなりません。天皇陛下の思いは全然違う。この国が本当に守られるということはね、私が何も生き延びることではない。日本という国の伝統と文化がね、必ず生き残る。 その確証を私は持っている。そのために私はこの身がどうなろうと思うというね、その思いでマッカーサーに入る。じゃあそのような確信はね、どこから来たのかというとね、それは陛下が国民を信頼しているからです。この日本国民は必ずこの日本を立て直すことができる。たとえ私がいなくなったとしてもね、その責任者は変わらない。これがあったからね、日本の戦後復興はね、本当に成し得たと思いますよ、私は。さあ、そう考えたときにね、私たちはね、このヤコブ書の中で何を言ってるかを今日考えなきゃいけません。主の来臨を待ち望むときに、私たちはどんなことがあっても、この約束が天から来たものであって、神の約束であって、変わることがない約束であるということを確信するならばね、いかなる時にも忍耐することができるんだと言いました。ただ一点心配なことはね、そのようなあなた方の中にある確信が、信仰が揺らぐことである。だから二つ目に、心を固く保ちなさいと言った。あなた方が受けた約束は確実なものであって、神から来たものであるから、それに対する信仰を失ってはいけない。皆さん、主の来臨を叫んで初代教会は出発したけれどね、すぐに来るとおっしゃった主が来られない。そんな中で教会の中でどうして主が来られないのか、それについてパウロはね、その主が来られることが遅れていることについて諌めている手紙を書いてます。当然動揺があった。もう私たちはね、そのことからを学ぶことができる。神様の約束はどれほど信頼できるか、ね、さあ、そしてそのようなね、そのような信仰を持った上でさらに私たちに問われていることはその次、9節。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。今日皆さんね、私はこの言葉でね、何か自分自身にね、思うことがあります。まあ、それはちょっと今日はあまり言わないけれどね、主が来られるというね中でね、忍耐することを説いたね、この著者はね、一方でね、主の約束に対する信仰をね、どうぞ固く保ってくださいと言いました。その信仰を持って、どんなことがあっても忍耐することのできる信仰生活を望みました。しかしその中でもう一つ、この著者が危惧したことがあります。それが不平を言うこと。これはね、改めて重い言葉として私はね、今日受け止めた。それ何かと言いますとね、天皇陛下はね、やっぱりそのことを思ってらっしゃったのか、別にこのヤコブ書を読んでるわけじゃないんだけどね、同じことをおっしゃってましたよね。いいですか、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、これからですね、新しい国づくりを始めようとされ、その中でね、私は忠実にして善良な国民の真実と真心に信頼している。そしてその国民と共にある。こうおっしゃった後でね、こう書いてあるんです。万が一人、万が一にも、一時の劇場の赴くもな、騒乱を頻発させ、あるいは同胞同士で排斥し合い、互いに情勢を悪化させ、そのために道義を踏み誤り、世界の真偽を失うがごときは、私の最も戒めるところである。これは重い。皆さん、国はもう焼け野原になった。しかし私はあなた方の真心に信頼していますから、私と共に国を作りましょう。
これからいろんな苦難がやってくるでしょう。その苦難は尋常ではないと語ってますよ。尋常ではない苦難がやってくるでしょう。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、子子孫孫のために国づくりを始めましょう。そう言って始まっている中に私が一つだけ憂慮することがある。それはあなた方の心が乱れて、お互いが排斥し合ったり非難し合ったり不平を言い合うことだ。同胞同士が傷つけ合うことだ。もしこんなことが一時の感情で起き、騒乱が起きたとすれば、私たちの道徳心は世界において笑い物になってしまう。それは私の最も戒めるところである。
皆さんどう思いますか。そこで私はね、本当に何を思った。いや、今も一緒なんだ。私はキリスト教のね、キリスト教のね、この歴史というものをずっと辿りながらね、今日のね、キリスト教会の現実を見ながらね、時にね、今のキリスト教会の現実をですね、悲しい思いで見つめることもあれば、時にですね、諌める思いも出てきたり、いろいろありましたね。まあ、しかし私は思いましたね。この陛下の言葉じゃないけれど、本当にこういう時こそね、我々の道義心が試されている。批判するのは簡単なことです。不平を言うのは簡単なこと。でもそうではないんだ。どうやって主を待ち望むことができる。そういうね、我々一人一人であり、教会でありね、またこの日本であり得る、あり得るだろうかね。それを考える時にね、さまざまなる分裂を起こさせ、騒乱を起こさせるね、働きがあるとすればね、これを我々は戒めてね、本当に全てが一つになっていく、その道を模索していかなきゃいけない。このことをね、思わされる。だからね、当時の教会にあってもいろんな考えがありね、いろんな思いがあったから、この同じキリストを信ずる者同士がね、いがみ合い争っているその姿がもしあるとすればね、これほど悲しいことはないんだ。皆さん、預言者は迫害を受けますが、預言者にとっての迫害をこの後ね、ヤコブは取り上げてますけど、預言者の迫害、何が一番悲しいことかというと、外からの迫害は辛いことじゃありません。一番悲しいこと、同胞から迫害される。異邦人がね、ユダヤの神を罵り、異邦人がイスラエルの預言者を罵ることはあるでしょう。しかし同じユダヤの民が、イスラエルの民が使わされた預言者を迫害すること以上にね、悲しいことはないんです。だとすればね、本当の意味でキリスト者がね、あるべき姿はね、同じイエスを信ずる者同士がね、いがみ合うこと、不平を言うわけ、これほど悲しいことはあるでしょうか。もっと言えば、神を信ずるね、諸宗教の方たちがいるとすればね、この宗教観にあってね、そのような不和が起きることほどね、悲しいことはないだろう。そのことを思うとね、今改めて現実の世界の中にね、あって、私たちはこの言葉をね、違う意味でね、受け止めなきゃいけないなと思わされましたね。いや、本当に終わりの時を迎えるに際してね、私たちの思いというものが試されているんだなということをね、感じることができるんですね。さあ、最後に皆さん、忍耐ということについての模範者が預言者、そしてヨブとして描かれておりますけど、まあ、この預言者あるいはヨブの忍耐についてね、今日はちょっとお話しすることはあまりできませんが、皆さん、とにかく私たちが忍耐というものをね、本当に信仰生活の柱としていくためには何が大切なのかということを最後にね、お話したい。まず一つ目は、先ほど言いましたように、主の来臨という
この約束が確実なものであるという信仰と希望に支えられなければ忍耐するということはできないということ。だから私たちはいつもこの信仰生活の中で主の来臨があるという、主が来られるというこの希望、これだけをね、心に留めて忍耐をしていくことができるんだということをしてほしい。だからこの希望が失われていくと人は忍耐心を失います。その意味でそうした信仰を固く守ることを、ね、この著者は私たちに語ります。そしてその信仰がもし揺らいでしまうとね、不平が出てきます。いや、私たちにとって一番大事なことはね、神の約束ごとをどこまでも信じること、そしてそのことが必ず成就するということを心に深く刻んでおくこと、そこから私たちの忍耐心は自然に出てきますね。忍耐しなければいけないというその思いではなく、忍耐というものが一つの徳としてね、皆さんのうちに育っていくことでしょう。それを支えるものは神への信頼がいない。それから二つ目にね、この忍耐心というものは言葉を変えれば怒りが遅いということだ、怒ること遅いということだ、最初話しましたよね。なぜ怒ることが遅くなれるのか、その理由はたった一つ。何だと思いますか。皆さん、怒ることが遅くなれる理由はね、それは愛があるからです。愛のない人はこれができません。なぜ神様は怒ること遅いか、それは憐れみ深いお方だ。なぜ怒ること遅くなるか、その人を愛しているからです、許しているからです。もちろん愛に基づく叱責はありますよ、これは怒ることじゃありません。しかしね、私たちがいわゆる劇場的な怒りに入っているのは愛と許しの心が足りないからです。じゃあ皆さん、預言者は神の言葉を受け、迫害を受けた、その中でどんな思いを抱いたんだろうか、ね、人間的に考えたらいろんな思いがあるよ。でも神様を知っているから、自分が受けた迫害よりももっと多くの迫害を受けている神様を知っているから、彼らはまさに怒ること遅くあり得たんですよ。皆さん、このヤコブ書は書いてないけれど、一番の模範者は誰かというと、当然それはイエス様ですよ。イエス様はヨブよりも預言者よりももっと大いなる完璧な模範者でしょう。でもイエス様はなぜあの十字架の上で主よ彼らを許してくださいと祈れたんでしょう。なぜイエス様はね、怒ること遅くいらっしゃった。それは神の真理を知っていた、神様に出会っていた、神様を知っていたから、神様の愛と許しを知っていたから、神様が見つめる民に対する熱き憐れみの眼差しを知っていたから、イエス様は自分の思いで反対する者を見はしなかった、自分の思いでローマ兵を見はしなかった。神様がどう見ているか、そのことをね、胸が張り裂けるほどに感じたイエス様は、十字架の上で語りかける言葉として、あなた方は何ということをしたのですか、なんてことは言えなかった。ただ言えたことはね、許してください、彼らは何をしているのかわからないのですから、自分がどんなことをしているのかわからないわ。私も思いました。もう共産党諸国あまり劇場走らないでしょ、彼らは何をしてるかわからない でもそれを考えてみたらね、私も最近本当に、ね、心がね、そうなってきました。もうね、もう以前もそうだったけど、かわいそうでかわいそうでしかった。まあ、朝日新聞読むたびに思う、なんということなの。でもあの人たちはね、本当に分からずにやってるということが最近分かってきた。もうね、正義心に満ちていますね。変わった正義心だ。まあ、しかしね、なんかこう、怒りを取り越してね、哀れですよ。でも皆さん、そういう中でね、全てが一つになっていく道は何なのかなと考えるんです、ね。本当にこれからね、世界がどのように変わっていくのか、皆さん、北朝鮮の問題もね、しばらく静かになってますけど、もう水面下でいろいろありましてね、で今回また国務長官ですか、アメリカの、ね、国務長官が北朝鮮に行くという話があったでしょう。今朝の新聞で早速トランプ大統領が中止しましたよね。北に対して相当不満を持ってらっしゃいますね。ですからまたね、これから先どうでしょう、まあ、秋の選挙がね、アメリカもありますけどね、この朝鮮半島の問題はね、簡単ではありません。中国も今いろんなことでアメリカとね対峙しています。皆さんご存知かどうか、アメリカはすごいですよ、今中国に対して。で日本も少しずつ腰を上げてますね。ですからね、これから、ね、世界がどうなっていくのか、これはこれでまた私たちはね注目していかなきゃいけないんだけど、しかし同時にね、世界が一つになっていくのはどういうことなのか、それもね合わせて考えていかなきゃいけないでしょうね。そのためにできることは何なんだろう、それは本当に、ね、祈り求めていかなきゃいけないなと思います。さあ、その中で私たちに与えられたことは何か、私たちが本当に今ね、神に召された私たちが求められていることは何かと考えると、今日ここにあるようにね、主が来られるというその一点においてね、どうぞ皆さん忍耐心というものを天から与えられるんです。神への信頼と神の信条に寄り添うことでね、私たちにはそのような心が育つはずなんです。そしてどうぞその根本にある神に対する信仰をね、固く保ち続けながら、時をね待ち望む農夫のごとくね、祈りを持って忍耐を持ってその時を待ち望むではありませんか。これがヤコブがね私たちに語りかけた言葉です。そしてヤコブは最後にこう言うんです。ヨブの最後を知っていますか。忍耐をすることがどれほど美しいことなのか。忍耐する人は幸いですと、こうあるのはね、何も忍耐する人が幸せだって意味ではありません。この幸いというのは、神様が必ずあなた方が忍耐してこられたその約束、その信頼を裏切ることはありませんという確約です。その約束がどんなものかは知りません。分かりません。主が来られて何が起きるのか、それは分かりません。でも主が来られるということだけはね、間違いありません。そしてそこにおいて与えられるものが何であるか、これはまた分かりませんがね、しかしそれが我々にとって最高の祝福であることだけは間違いない。私はそんなふうに思ってね、信仰生活の中でこの言葉をね、もう一度噛みしめてね、皆さん激動の時代をね、これから乗り切っていきたいなと思ってます。もう本当にいろいろ大変です。大変、どこもあそこも大変。でも神様の約束はね、変わることがないんだということとね、神様の説が揺らぐことがないんだということとね、私たちが信仰を失わなければ、もう皆さん必ず神の御前を成就するんだというね、そういう確信を持とうではありません。
アーメン。
本当にそれ、もうね、神様はね絶対なるお方でしょう。でもその絶対なる御前がなるかどうかは誰にかかってると、私たちにかかってるんです。これは我々人間にかかってるんです。だから私たちがその神の約束が、神様の約束が 絶対なるだというこの信仰を固く保ち続け、その時が必ず来るんだという農夫のごとき忍耐心を持っていれば、必ず神の祝福はこの地上に花を開かせるんです。それが私たちの信仰であります。真実な、皆さんはどう思いますか、ね、それが信仰です。神様の恵みは、神様の恵みは必ずなる。私たちがその準備をし、備えをし、忍耐を持って、信仰を持って必ずこのことは来るんだと信じ続ければ必ずやってくると。私は最近そう思うようになりましてね、皆さん決して失望することはありません。先ほどまで大変だと言いながら大変なことはありません。大変大変と思う人が大変、人の問題ですね皆さん。だから最近私はそういう意味でね、いやもっと希望を持って、希望を持ってね、行かなければいけないじゃないかということを思い出しましたし、陛下の言葉で私も思いました。もう立場違うけどね、日本国民を信じたいな、日本の歴史と日本の伝統と日本国民の良心に私は信頼を置きたいなと思いました。もうね、いろんな人がその辺歩き回ってる、そう見るとね、大丈夫かなと思ったけどね最近思いをしたんです。信頼して、ね、とにかく日本が一つになっていくことがね、何よりも大切なことなんだな、この時代を乗り切っていくことなんだなと思いました。皆さん信仰も一緒です、ね、教会もね、いろいろあります、希望がないと思うことをやめましょう教会もキリストに召された教会、どんな教会であってもね、大丈夫だそういうふうに思うようにしよう思っております、ね、その信仰が現実を作るということをね、自分に言い返しながら、私もね、少し心をね、入れ替えて、ね、この暑い夏でいろんなものを浄化してね暑さで吹き飛ばして、毒素が逃げていくというね、暑さによってね、そういうこともあるでしょうか。そういう中でね、本当に寝られて、暑さで寝られて、より循環されてね、この涼しい秋を迎えたいなと思うようになってます。どうぞ皆さんもそんなところでね、希望を持ってね、どうぞ忍耐強く歩んでほしいなと思います。はい、それじゃあ最後賛美を捧げて終わりましょう。じゃあ538番を今日はね賛美したいと思います。はい、それじゃあ538番を賛美して終わりたいと思います。じゃあお願いします。 それでは生産式をしていきたいと思います。